こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は愛学のニューリバロアーツセレクションに属する統計学の入門テキストであり、記述統計から確率推定、仮説検定、時系列分析、多変量解析までを一冊で段階的に扱う改訂版である森宗候補、照井信彦、中川万津、ハルフ、黒住英治による構成で、サウェカー氏においてデータを読むための基礎的な理論と手法を結びつけることを目的とする。特徴は、数式だけを先行させず、身近な例題、練習問題、Excel2013 を用いた分析手順を併置している点にある。解説や問題で使うデータをダウンロードし、集計から推定までの結果を再現できるため、統計量が何を表し、分析結果をどのように解釈すべきかを実作業を通じて確かめられる。理論を抽象的な公式の暗記に終わらせず、データ分析の判断へつなげるための教科書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、記述統計とグラフから始めるデータ把握の手順。本書の出発点は、平均や分散などを計算する前にデータをどのように要約し、観察するかという記述統計である。個々の数値をそのまま眺めても、全体の水準、ばらつき、偏り、外れた値の有無は把握しにくい。そこで度数分布、代表値、散布度といった尺度を用い、情報を比較可能な形へ変換する意味を学ぶ。さらに Excel によるグラフ作成を独立した章で扱う構成は、表計算上の操作を教えるだけのものではない。ヒストグラムや散布図などは、数値による要約が見落としうる分布の形状や変数間の関係を確認する道具である。例えば平均が同じでも、根の散らばり方や極端な値の影響は異なりうるため、代表値だけで結論を出すことは危うい。本書は集計地表、図を相互に参照しながらデータの特徴を確かめる基礎姿勢を置く。後の推定や検定も標本データの性質を踏まえて行う以上、この最初の段階は単なる準備ではなく、分析全体の妥当性を支える工程となる。次に確率と分布を推測統計の共通言語として学ぶ確率期待値。基本的な分布、標本分布を扱う部分は、観測済みのデータから未観測の派集団について考えるための理論的な土台である。記述統計が手元のデータを整理する技術であるのに対し、確率の考え方は、偶然によって結果が変動する状況を数量的に記述する。期待値は繰り返しの中での中心的な水準を、分布は値がどのような確率で現れるかを表す。ここで重要なのは、分布名や公式を個別に覚えることではなく、観測値の変動と判断の不確実性を同じ枠組みで扱う点にある。特に標本分布は、同じ補集団から標本を取り直せば統計量も変わるという事実を明示する。この変動を理解して初めて、ある標本平均や比率を母集団の特徴とみなす際の限界を評価できる。本書は確率から分布、標本分布へと進むことで、推定や仮説検定で使われる確率的な判断が恣意的計算規則ではなく、標本抽出に伴う不確実性への応答であることを示す。さらに、推定と仮説検定で結論の不確実性を明示する。推定と仮説検定の章は、限られた標本から母集団について結論を導く際にどこまで言えて、どこからは言えないかを整理する。推定では、波平均などの未知の量を標本から見積もる。だが、一点の数値だけを示すと、標本の偶然による誤差が隠れるため、推定値の精度や幅を考える必要が生じる分。仮説検定では、ある前提の下で現在のデータがどの程度起こりにくいかを評価し、差や関係を判断する枠組みを扱う。ここでの結論は、仮説が絶対に正しい、あるいは誤りだと証明するものではない。標本変動を考慮した上で、データが前提と整合的かを検討する判断である。本書の体系では、推定と検定は別々の計算法として孤立せず、標本分布を共有する連続した主題として置かれる。この理解は、統計的に優位という結果を実務上重要という意味と混同しないためにも役立つ。効果の大きさ、データの質、調査設計、分析目的を合わせて読む必要があることを基礎理論の学習から意識させる構成である。そして、相関と回帰を関係の記述から説明モデルへ発展させる相関と回帰は、複数の変数がどのように一緒に変動するかを調べる中心的な方法として扱われる。本書では比較的早い段階で相関と回帰に触れ、その後に確率推定検定を学び、回帰分析の統計理論へ進む。この配置により、読者はまず散布図や関係の要約として回帰を理解し、次にその係数や予測をどの程度信頼できるかという理論的問題へ進める。相関は線形的な関連の強さを示す指標であり、回帰はある変数の変化と別の変数の平均的な関係を式として表す手法である。しかし、相関があることは、その一方が他方の原因であることを自動的には意味しない。第3の要因、観測対象の選び方、時間的な順序などが解釈を左右する。本書を通じて回帰を学ぶ意義は、 出力された係数を機械的に読むことではなく、変数の定義、残差、モデルの前標本変動を踏まえて関係を検討する点にある。カウェカー界のデータでは、説明と因果を安易に同一視しない慎重さが分析結果を適切に利用する条件となる。最後に、時系列分析と多変量解析を基礎の延長として位置づける。本書は入門書でありながら、時系列分析と多変量解析の基礎にも章を湧いている。この2つは高度な分析の名称を並べるためではなく、現実のデータが持つ複雑さを基礎概念の延長で捉えるための導入である。時系列データでは、同じ対象を時間順に観測するため、前後の値が独立とは限らず、傾向や季節的な動きもあり得る。横断面のデータに使う見方を無条件に当てはめず、時間の順序そのものを情報として扱う必要がある。多変量解析では、複数の変数を同時に扱い、単一の平均や2変数の相関だけでは見えにくい構造を要約する。いずれの分野でも目的に合う変数を選び、データの尺度や分布を確認し、結果を過度に一般化しないという基本が重要である。本書は記述統計、確率、推測、回帰を先に学ばせるため、読者は後半の手法を孤立した専門技法としてではなく、データの要約、不確実性、変数間の関係という共通の問いから理解できる。分析対象が増えたり、時間軸が加わったりしても、基礎的な統計的判断が失われない点に実用的な価値がある。結論として、本書は、大学で初めて統計学を履修する学生、サウェカ会計の調査やレポートでデータを扱う読者、または数式中心の入門書でつまずいた独学者に適している。平均やグラフの作成から始め、確率、標本分布、推定、検定へ進んだ上で、回帰時系列多変量解析の入り口まで見渡せるため、断片的な知識を体系として結び直したい場合にも有用である。 Excel2013 対応の操作説明は観光時点の環境に基づくため、現在の Excel では画面や機能の位置が異なる可能性には注意を要する。それでもデータをダウンロードして分析結果を追体験する学習設計は、計算の意味と出力の解釈を結びつける点でなお明確な利点を持つ。理論書は数式の厳密さに重点を置き、操作解説書は手順に偏りがちである。本書の特色は身近な例題、練習問題、統計理論、表計算による実行を一つの学習過程に組み込んでいることにある。公式を使えるようになるだけでなく、データの特徴を確認し、不確実性を示し、関係の解釈を慎重に行うという統計的な読み方を身につけるためのバランスの取れた基礎テキストである。ご支援いただける場合は、森宗交付ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。